恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
新約聖書マルコによる福音書第4章の21節から34節までお読みします。また言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると、成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちにだけは、すべてのことを解き明かされた。今朝このところから、はじめは小さいが、という題で御言葉を味わいましょう。この世界には、いろんなルールがあります。一定のルール、決まりっていうものがなかったら、この世界はすぐにもう大混乱になってしまいます。この宇宙全体もそうですし、また一つの国の中でもルールがないと大混乱です。例えば多くの方々は今朝、車でいらっしゃいましたが、車に乗って運転しながら、気分でもし運転したら大変です。今日はどうも、みんながいつも左走ってるけども、私は右を今日は走りたい気分だって言うんで、右を走ったらどうなりますか。今日は真ん中を走ってみようなんてですね。今日はこのメーターですね、240まで出てるから、書いてあるから、よし、200ぐらいで走ってみようなんてですね。時々私そんな気になるんですけど、とてもとてもそんな200なんで出したら大変ですけども、ね、もしそんな気分でルールを無視して走ったらどうなりますか。無事に教会に来ることはできなかったはずですね。また例えばマハー先生が、いくら日本で言っても私はアメリカ人だから、私はやっぱりアメリカの交通ルールの方がいいと思うんでですね、アメリカのように車の右側を走らせてですね、アメリカ人だーいなんてですね、走ったら大変ですね。本当にもう一家全滅になってしまいますね。やっぱりルールに従わなくてはならないわけです。そして決まりといっても、そこでしか通用しない決まりもあるわけです。日本では日本の決まり、アメリカではアメリカの決まりなわけです。同じように、神様が支配していらっしゃるその神様の御手の中でも、一つのルールがあります。今日お読みした中に、神の国はっていう言葉が出てまいりました。神の国っていうのは、私たちはすぐに天国っていうふうに考えるかもしれませんけど、それは神様の支配っていうような意味です。ですから、神様の支配されるところでは、どのようなルールがあるでしょう。神様にあっては、どのような定めがあるんでしょうか。私たちは今日そのことを学ぼうとしています。三つのことが今日出てくるのですが、イエス様は今日のところでも、先週に引き続いて、例え話で語られました。第一番目の例え話から見てみましょう。21節の例え話は、明かりの例えです。明かりを持ってくるのは、マスの下や食台の上に置くためではありませんか。 この御言葉を見ますと、私たちはすぐになんとなくこう馴染み深い、その内容に、あそこにもあるとですね、この例えを思い出すでしょう。マタイによる福音書の5章でもこの言葉は出てきました。マタイによる福音書の5章をちょっと見てみますと、5章の14節。あなた方は世界の光です。山もできません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにその前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。こっちの御言葉はとても有名ですので、このマルコによる福音書のところを見ると、あれだと思ってですね、私たちはすぐに、ここも、マタイと同じように、私たちの光としての良い働きを、人々の前に、良い行いを人々の前に、明らかにこう見せていくんだな、そのことを教えてるんだな、と思うかもしれませんけど、同じ例え話であっても、実は、その前後関係を見ますと、全く別の意味をそこに盛り込んで語っていることがありますので、いくらマタイ伝5章が有名だからといっても、それをそのまんまマルコ伝の4章でも、そのような意味で取ってしまうと、聖書を読みながら本当に読んでいないことになります。ぜひ聖書を読むときに、その言葉だけを見て、その言葉だけから意味を組もうとしないで、前後をよーく見ながら、流れを見ながら、マルコによる福音書4章は、どうもマタイ伝5章で使われている意味とは違うんじゃないかなと、読んでいくと感じるところです。マルコ伝4章に帰りますと、23節に、聞く耳のあるものは聞きなさいとあります。実はここでは、先週私たちは種まきの例えで、御言葉の種、神様の言葉を私たちが聞くとき、どのような態度で、どのような心で聞かなくてはいけないかということを見ましたけど、実はそこの同じ流れ、文脈の中で、御言葉の聞き方について、ここで教えているわけです。私たちが光とか、私たちの良い行いを輝かしていこうっていうんじゃなくして、ここで言う光、明かりっていうのは、実は、御言葉の真理です。イエス様は、群衆に向かって語られるときに、人々の聞く人の力に応じて、例え話で語られました。そして、例え話っていうのは、とっても聞いて、わかった、と、一見聞くとすごくわかりやすいお話ですが、イエス様はそのように例え話、わかりやすいお話を持ってきて、ただ表面だけ聞く人はやっぱり聞いて、それは道端のような聞き方をする人。イエス様は例え話っていう一つのわかりやすい話の中にもっと大切な、それが指さしている真理、その中に込められている、イエス様が言おうとしている真理が隠されていて、聞く人は、ただ、わかったわかった、ではなくして、待てよ、それはどういう意味なんだろう、と、よく考え、よく祈り、へりくだった思いで、その中に盛られている真理を自分で組み出して、自分で発見するっていう作業をしないならば、私たちはただ群衆のまんま通り過ぎていってしまう。御言葉をサタンに取られていってしまう。実はここでも、そのことをもう一回繰り返しているわけです。イエス様は、例え話によって、御言葉を、の真理を、表面的にはこう隠していらっしゃるんですが、それはみんなに意地悪をして、お前たちには分かりっこないからと言って真理を隠す。ただ分からなくするためではなくして、イエス様の例え話を語るときの心は、ぜひとも表面的に聞かないで、その中に含まれている真理をあなた見つけてください。真理っていうのは隠すためではなくして明らかにするためにあるのです。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。私は御言葉の真理を隠すためじゃなくして、見えるように、あなた方のところに見えるようにと願って伝えているのです。隠れているのは必ず現れるためであり、 覆い隠されているのは明らかにされるためです。ぜひとも求める心を持って、御言葉隠れている真理を自分で明らかにしてください。御言葉は明らかにあなたによってされるのを待っていますよ。数日前、我が家の夕食の時に、一つの謎々が娘から出されまして、こんな謎々でした。みんなも考えてください。赤くて、白くて、黒いものなーに。赤くて、白くて、黒いものなーに。いろいろこう考えて、あれかこれかとですね、答えを出したんですが、全部外れでして、答えはなんと、恥ずかしがり屋のペンギンって答えでした。なんと難しい謎々でしょうか。昔の謎々はもっと素直でしたね。東京タワーのてっぺんは何県？危険とかですね。非常に簡単な。昔はそういう謎々ですよ。今のはですね、とてもじゃない、答えられない謎々です。私それ聞いてですね、何も恥ずかしがりあのペンギンでなくたっていいじゃないですか。恥ずかしがり屋のスカンクでもいいじゃないですか。恥ずかしがり屋の黒とブチの、この黒と白のブチの猫でも犬でもいいじゃないかと思うんですけども、答えは恥ずかしがり屋のペンギンだって言うんです。こういうのは、なんて言いますか、私たちに当てさせるための謎じゃなくして、ただからかうための、またわからない、絶対わかりっこない謎なのですが、イエス様の例え話というのは、私たちを煙に巻くためのものではなくして、明らかに真理をさせるための、本当に聞く耳を持って聞くならば、それは明らかになるのですよ。ですから、ぜひ、聞く耳を持って聞いてください。無頓着に無関心にただ聞き流すことをしないで、ぜひ、明らかに真理がなるまで求めて聞いてください。というわけです。その後に、イエス様はもう一つの例えを語られました。24節。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで、自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。ここ見るとまた、ああ、あそこにもあったっていうんで、もっと有名な箇所。先ほどマタイ伝の5章を見ましたが、マタイ伝の7章の御言葉がピンとくるかもしれません。マタイ伝の7章の1節にこうあります。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。ここのところがやっぱり有名ですから、この測る。あなた方が人に測ってあげるその測りに、で、自分にも測り与えられるっていう、このマルコ伝のイエス様の言葉を見ると、すぐにこの七章のことが頭に来て、あ、これは他の人を裁いてはいけないな、その教えだなと感じるかもしれません。しかし、これもやっぱりさっきと同じでして、同じ言葉であっても、文脈の中で見るとき、ここでは裁いてはいけないっていうことを教えているわけではないことがわかります。もちろんその、なんて言いますかね、人に測ってあげるその破壊に従ってっていうのは同じような意味合いで使われているんですけども、その目的は違うわけです。どういうことでしょう。今日のところでは、マルコ伝の4章の24節のところでは、やっぱりその前に聞いていることによく注意しなさいっていう言葉がついていますので、これも聞き方であることがわかります。あなた方の聞き方によく注意しなさい。どのような態度で聞くのか、どのような態度で御言葉を読むのか、それが実はあなたに跳ね返ってくるんですよ。人間関係でも、やっぱりさっきの裁くのとこ、裁きのところでも、他の人にこう、測ると、他の人をそのように測ると、批評すると、同じようにあなたも帰ってくる。そういうふうに反応してくるものですが、聖書も同じことです。メッセージも同じことで、あなたがどのような態度で、心で、耳を持って聞くかによって、あなたにもその態度が実は跳ね返ってくるのです。自分の小さな測りで、自分の考えで聖書をああだこうだと測ってしまうと、自分のただ頭、自分の理解、自分の経験だけで聖書を読んでいきますと、聖書というのは私たちに閉じられた本になっています。わかりっこない。 私たちが心を閉ざして聖書を読んでいくなら、聖書もあなたに対して閉ざされた本になります。私たちが聖書に向かうとき、ヨハネによる福音書の7章にですね、こういう言葉がありますが、7章の17節というところに、誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。聖書がわかる、わからないっていうのは、これはあなたの心次第だっていうんです。もちろん最初に教会に来始めますと、その使われる用語とか、言い回しに、今までの言葉とちょっと違った言い回しなんかがあって、どうもわからない。もちろんそういう用語上のですね、わかりにくさってのはあるでしょう。ですけど、聖書を読んだり、メッセージを聞いたりして、本当にわかるっていうのは、あなたがどういう心で聞いているかです。この御言葉によれば、神の御心を行おうと願うなら、あなたがどんな願いを持って聖書を読むか。神様、どうぞ私に語りかけてください。あなたが私に語りかけてくださうならば、私はそれを、旧約聖書にもある言葉ですが、それが私にとって良くても悪くても行います。私はそれに従いますので、どうぞ語ってください。そういう心で御言葉に向かうとき、実は御言葉っていうのはどんどんあなたの心の中に入ってくるでしょう。自分にぴったりの言葉はないか。んで、自分の心、自分の思い、願いをなでなでしてくれるようなことを聞き取ろうとしていると、今日も嫌な説教だった。今日も聞きたくなかった、わからなかったとなってしまうでしょう。自分に都合がいいことだけ語ってもらおうとするなら、御言葉はあなたに閉ざされた本になります。そういう御言葉というのは生き物なんですね。あなたがどういう姿勢で御言葉に接するかですね。あなたが測るようにあなたも測られ、測り返されてくる。恐ろしいことです。もしもあなたが心を開いて、本当に期待を持って、祈りを持って、へり下って、従う心を持って、御言葉に、またメッセージに向かうなら、聖書があなたに開かれ、聖書があなたに語りかけ、聖書があなたの心の中に本当に入っていくでしょう。ぜひそのような、御言葉への対し方をするように。ここから、第一原則が出てきます。今日三つの原則と言いました。第一原則が25節です。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。恐ろしい原則がここに明らかになりました。これは何も財産のことを言っているのではありません。多くの財産を持っているものは、その財産によってさらに財テクをするために、さらに与えられて多くなり、持たないものはいつまでもですね、搾取されて、持っているものまでも取り上げられてしまう。ああ、これは今の世の中のことだとですね、決して、これはそういうもの、目に見えるものについて言っているのではありません。これは、霊的な神様にある原則です。ということですか。主に対して、聞く耳を持っているものは、本当に主に対して開かれた心を持っているものは、さらに与えられ、聞く耳を持たないものは、持っているものまでも取り上げられてしまいます。イエス様を信じて、信仰生活をこうだんだん長くしていきますと、だんだんですね、聖書を読んでいても、説教を聞いていても、だんだん慣れっこになってしまって、ああ、それ分かってる、これも知ってる、これも知ってる、分かってるっていう態度で、だんだん聞く耳が失われていきます。新鮮な思いで御言葉を聞くことができなくなっていく。これは非常に危険なことです。御言葉に対して新鮮な開かれた心で聞く心を失っていきますと、この言葉によれば、持っているものまでも取り上げられてしまいます。主にあって持っていた素晴らしい祝福を本当に取り上げられていってしまいますよ。まさに、イエス様が先週のところで語られた種まきの例えのように、聞く耳を持たないうちに、御言葉は道端に落ちた種のように、岩地に落ちた種のように、 茨の地に落ちた種のように、本当にサタンに加えられて、茨に塞がれて、そしてついには持っていた救いの喜びまでも奪い取られてしまいますよ。誘惑や世の心遣いや富の惑わし、そういったことでつまずいてしまいます。ぜひ、私たち、聞く耳を持つ者に、そしてそれによってさらに与えられる者にされたいと願うのです。さあ、イエス様の語られた、今日例え話が4つ出てくるのですが、第3番目の例えは26節です。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。第2番目の種まきの例えです。今日のところよく見て、確かに農夫の働きが様々あることを気がつきます。人が地に種をまく。やっぱりお百姓さんが種をまくまでにも、いろんな仕事が準備があるわけです。種の準備、またまく畑の準備、農夫はいろんなことをします。そして最後の刈り入れる、それも大変な仕事です。そして種をまいて刈り取るまでの間にもお百姓さんはいろんな仕事をするんですが、多くの努力を傾けるのですが、しかしこの例えの中心は、どれだけ農夫が頑張ったとしても、それだけでは、農夫が実りを作り出すわけではないということです。農夫の頑張りによって、実りが与えられ、収穫があるわけではないのです。芽が出、育ち、実をならせ、実が熟する。その間人は、夜は寝て、朝は起き、そうこうしているうちに芽を出す。人は知りません。地は人手によらず実をならせる。イエス様はこの例え話を用いて、人間の力や、人間の努力や、私たちはそういったものを本当に重視します。もちろん、聖書は努力をしないでいい。人間は何もしなくてもいいと教えるわけではないのですけど、私たちはどうしても自分の力や自分の努力に頼って、私がとですね、すぐに言い出してしまいます。しかしながらイエス様は今日のところで、でも、もちろんあなたもやったでしょう。でも、本当にことを成しているのは私ですよ。神様ですよ。詩編の127編、お分けにならなくても結構ですが、詩編127編というところに有名な御言葉、こういう言葉がありますね。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、深紅の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には、眠っている間にこのように備えてくださる。私たちは、神様を忘れてしまってひたすら自分の家を建て、町を守り、朝早く起き、遅く眠り、ひたすら深紅の糧を食べて、馬車馬のように働いて頑張るんですが、そんな私たちの努力を嘲笑うかのように、それはなんと虚しいことか。主はその愛する者には、あなた方が眠っている間に、このように備えてくださる。と、私たちひたすら自分で頑張っている者に、ガタッとさせられるような書き方。今日のマルコの4章もそうです。もちろん、先ほども言いましたように、神様がなさるんだから、人間は眠って遊んでいれば、自然と神様が御心のままにそれをしてくださる、決してそういうものではありません。パウロは、誰よりも多く私は働きました。私は奮闘しています。彼は実に 誰よりもよく働き、奮闘、努力する人です。しかし、そのパウロがこう言うのです。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。非常に興味深い御言葉なんですが、旧約聖書の歴代史の、第一歴代史の19章のですね、13節。新改訳聖書をお持ちの方は656ページに、こういう言葉がございます。第一歴代史19章の13節というところですが、強くあれ、我々の民のため、我々の町の、神の町のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。ヨアブの言葉なんですが、強くあれ、全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。興味深い、しかしとっても大切な言葉だと思います。私たち、主にあって全力を尽くすべきです。しかし、私たちが全力を尽くすことで、一切のことがなされるわけではありませんね。私たちがどんなに全力を尽くしても、農夫とないです。できることっていうのは限られています。農夫がどんなに全力を尽くしても、種から芽を出させることはできない自分で。それに穂をつけることは農夫がどんなに頑張ってもできない。実を熟させることも農夫はできません。全力を尽くしてもできる部分とできない部分があります。ヨアブのように私たちも全力を尽くそう。主は御心にかなうことを恐れる。これは両方なんだか相反する言葉のようですけど、これはいつも一つです。私たち全力を尽くして、しかし、主は御心にかなうことをなされる。ちょうど今、高校生たちは、ある人たちはもう試験が終わって、ある人たちは試験の真っ最中で、頭の中にですね、試験のことがいっぱいあるかもしれませんけど、例えば、私はクリスチャンだから、いつでも神様は助けてくださると知っているから、っていうんで、勉強全然しないでおいて、試験の真っ最中に、私は大丈夫です。神様はついていますから。問題が配られてきて、主よ。知恵に不足する者には、惜しげもなく与える神に求めなさいとありますね、訳文書に。神様、今こそその時です。私に知恵をくださいと祈って、さあ、私は大丈夫ですと見ると、まるで解けない。そして帰ってくるとですね、赤点。どうしたんだろう。神様は私の祈りに答えてくれなかった。もう神様なんかはもう知らない。私はもう信仰つまずいてしまったなんてですね。そんな極端なことはないと思いますけど。でもちょっとでもそういう思いがこう入っている人いるんじゃないでしょうか。神様がいてくれるんだから、まあ私、ちょっとばかりいい加減であってもいいでしょう。あと、ちゃんと神様が後始末してくださる。いいそうじゃないんですね。私たちやっぱり自分にできる分、全力を尽くすべきです。しかし、その上で、主よ、あとは主にすべて委ねます。任せます。主が全部あと御心のままになしてください。そして、黒点を取るとどうなりますか？いい点数取ると、やったー！私は今回の試験は頑張ったから！決してそう言わないで、主よ、あなたが御心をなしてくださったから、このようにいい点数を取ることができました。感謝です。本当に主を褒めればいいわけです。もし赤点であっても、全力を通してやったならば、そこになされている主の御心を知って、主に感謝すべきです。ですから、この第二のところ、マルコによる福音書の第4章の24節か、26節かのところで、神様はこれに、このところで私たちに、まず警告を与えます。私は頑張ってる。頑張り屋さんに対する警告です。しばしば、私が頑張っているっていうその頑張りが、神様のお働きの妨げになることがあります。どんなに猛烈に働いたとしても、もしも、見栄で働くなら、自分のエゴを満足させるために働くなら、それは決して、神様のご意向を表さないし、主の国の発展のために、用いられることはないのです。しかし、またここのところは、励まし慰めに満ちた言葉です。 私がどんなに努力し、どんなに頑張ったとしても、私たちにはいつも限界があります。いつも無力さに私たちは苛まれます。もうダメだ。行き詰まってしまいます。そんな時、私なんかいつもそうです。本当にもう私はここまでだ。私の力は本当になんと足りないものであるのか、限界にぶつかってもうダメだと考える、感じることがもう毎日のことのようです。しかし、今日のところは素晴らしい私たちに慰めと励まし、解放感をくれます。そうだ。私のなすべきこと、私のできることはここしかないけど、でも、私が眠っている間にも、私の知らないうちに、人手によらないで神様が直接、驚くべき御業をなされるんだ。そのことを知るとき、無力な。神の御手によって、神様の働きは、本当にですね、神様の御手によって進められるということを知って、私たちはへりくだり、私に委ねつつ、全力で、使えていきましょう。さあ、最後の例えです。三十節から。これも有名な、からし種の例えです。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。からし種。私もからし種を持ってたんですけども、今日のために皆さんにお見せしようと思って一生懸命あちらこちら探しましたけども、どっかにもうなくなってしまいました。からし種を見失うともう見つからないぐらい小さいものです。前に橋本悦子さんのところでからし種巻きましたね。今大木になりました。ダメでしたね。やっぱり気候が違うから、うまく成長しなかったようです。からし種、本当にそれは小さいものですが、しかしそれは本当に大きく成長して、どんな野菜よりも、ルカによる福音書では、木のようになるとですね、描かれています。大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになる。それがどんなに小さい種であっても、小さいものであっても、その中に命があるから、成長するときそんなに大きくなる。これ一体どういうことを表しているんでしょうか。最初のクリスチャンのグループ、それはわずか12人の弟子たち、そして数十人のイエス様に従い尽くした人たち、わずか最初は120人ばかりで最初の教会はスタートしたのです。しかし、その最初の小さな小さな種は、地にまかれて生えたとき、どうなりましたか？大きくそれを成長して、全世界にまで最初のからし種は枝を伸ばすようになったのです。そして、その枝に空の鳥が巣を作れるほどになった。これは、こういう表現はですね、旧約聖書によく出てくる表現です。エゼキエル書の17章にもですね、杉の木のですね、一つの先が取られて植えられたら、それが大木になってですね、そこに空の鳥が巣を作る。様々ないろんな種類の鳥がそこに巣を作るっていう話が出てきますが、大枝を張って、空の鳥が巣を作る、それは世界中の人々がそこに住み着く。世界中の人々のところにまでそれが届いていくっていう表現を、これは表しているわけですが、まさに、エルサレムで芽生えた一粒のからし種が、今や大枝を張って全世界に伸びていったことを私たちは見ています。そして今朝、私たちがその大枝の一つに巣を作っているもの自身であることを今日知るとき、すごい大きなですね、そこに感動を覚えるんですね。私たちが今日こうして主にある礼拝を守っているっていうこと自体考えてみれば本当に不思議です。 今日高校生たちと一緒に海外宣教ということを考えたのですが、本当に私たちが今日こうやって信仰を持っている神様の言葉を聞けるっていうとき、これはたまたまこうなったんじゃなくして、私たちの国にまで福音を携えて来てくださった宣教師たちがいた。イエス様の福音が2000年の歴史を通じて、福音のバトンタッチをしながら、どんどんどんどんその枝を伸ばして、なんと今日このところまで枝が伸びてきて、その福音の素晴らしいですね、大枝に、私たちは自分の喜び、自分の安らぎを、自分の巣をそこに作ってそこに住み着いている。私たちは、この2000年の歴史の流れの中で、その流れの中にいることを今日知って、本当に感謝です。そして今、今度は私たちのところからさらにこの枝を伸ばして、他のまだ福音を伝え、聞いていない人たちのところにまで、この素晴らしい福音を携えて、さあ、ここにあなたの巣を作りなさい。ここにこそあなたの本当の安らぎの場所がありますよと伝えていく責任があるのです。今私たち一人一人がこの一粒のからし種みたいです。自分を見ればなんと小さいかと思うでしょう。またこの教会を見ればなんと小さい一つの群れだろうと思うかもしれません。でも、そのからし種の中に命がありますから、自分でどんなに自分は小さい何もできないと言っても、主にあって、神様あなたを大きく見ていらっしゃるし、それを本当に大きく育ててくださることを私たちは知って、本当に大きなビジョン、大きな主に希望を描いて歩んでいきたいと思うのです。せっかくここまで大枝が伸びてきたのに、ここでこの大枝をですね、断ち切ってしまって、もう成長はここまで途絶えさせてはならないのです。私たちはさらにその大枝を伸びていかせるように、私自身がそういう期待を持って歩きたいと思うのです。昨日、ネパールで伝道していらっしゃる鳥羽先生からお手紙をいただきました。今日なんとかその鳥羽先生のお手紙を週報にすり込もうと努力したんですけども、印刷の機械がうまく働かなくって、掲示板に貼り出してありますから、後でぜひご覧ください。ネパールは福音に対して門を閉ざしている国です。公に伝道はできないし、信仰を持って伝道すると逮捕されて投獄される、そういう今でも国です。しかしそういう中に、鳥羽先生は入り込んで、ネパールの人たちに現地の人たちの言葉で読める聖書を今翻訳して与えながら、地道に地道に伝道していらっしゃるんですね。私たちの教会も本当にわずかですけども、鳥羽先生を支えて、献金を送って、来たわけですが、昨日いただいたお手紙の中にこういう文面がありましたので、ちょっとご紹介させていただきます。すぐる20年間お祈りいただき、やっと実を結び始めています。しかし、奥地の村の教会に書くことは、御言葉を定期的に教える人です。カトマンズより交代で人を送っていますが、片道数日かかる旅、なかなか思うように行きません。私は外人として滞在できず、時々訪ねて励ます程度です。そして、もう写真が3枚貼ってありまして、カリンの村におけるバプテスマ洗礼式。1990年6月3日、東ネパール山地カリン村にて、第2回洗礼式が行われました。27名の兄弟姉妹が、公に信仰を言い表しました。司式者、クリシナ・ケイ。2年間投獄されていた伝道者。助手役はルーベン兄弟です。20年間、懐かしい日本を祖国を離れて、ネパールの奥地に入っていって、本当に地道に御言葉をですね、現地の言葉に翻訳して彼らに与えて、いつも迫害の危険の中で伝道しながら、秘密に伝道しながら、まあ一つの村の中に27名の人が洗礼を受けました。なんていう尊い働きでしょう。ネパールの国にとって、この27名の受洗者、まあ、これが第2回目の洗礼式だとありますけど、本当に小さな小さな群れですけども、それが今ネパールの将来の 大きなですね、悲しさにとして花開こうとしているわけです。そして私たちも本当に微力ながら、こういう働きのために祈ることができ、捧げることができていること、本当に感謝です。私たちはもっと、こういった働きのことを覚えて祈り、捧げていくべきだと、本当に強く思わされるんですね。枯らし種がいつまでも枯らし種であってはならないのです。自分の手の中に握りしめていてはならないのですね。ぜひそれを撒いて、地の中に死んで、実を結ぶものにさせていただきたいのです。第三原則はこれです。はじめはどんなに小さくても、神によって世界大に大きく成長していく。そのビジョンを私たちもいただきましょう。今日3つの原則を見ました。今日のメッセージのアウトラインを週報の裏に刷り込んでおきました。そこに第1から第3の原則が少し斜めになった字で刷り込まれていますので、ご一緒に読んで終わりたいと思います。週報の裏に書いてあるところです。第1原則読みましょう。はい。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられます。第二原則、はい。人手によらず神の御手によって。第三原則、はじめはどんなに小さくても、ついには神によって世界的に成長する。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を持って私たちに語りかけ、また励まし、また戒めてくださること、ありがとうございます。どうぞあなたの御言葉に、本当に聞く耳を私たちにお与えください。持たないものではなくして、聞く耳を持つものに、どうか私を変えて、日々あなたの御言葉に、あなたの語りかけに心を開いて、主を従いますという思いを持って、どうぞ歩かせてくださるようにお願いをいたします。また私たちは、自分の力がなんと小さいのか、私たちがやることぐらいで一体何になるのかと、うなだれてしまいますが、しかし人手によらず、神の御手によってと、神様、私たちが眠っている間にも、私たちが夜も寝ないで頑張る以上のことを主はなさることもできるっていうところに、大きな気を慰めて励まし、解放感を与えられて、委ねることができてありがとうございます。与えられた分を全力で尽くしつつ、その後一切主に委ねて、主がなしてくださることに、さらに目を向けさせてください。どんなに、また私たちが小さい枯らし種であっても、その小さな信仰の枯らし種が、神様大きく成長し、それが大きな実を結ぶことのできること、ありがとうございます。実に私たち自身が、その実であること、その結果であること、ありがとうございます。どうぞ、私たちも主に大きく口を開いて、あなたがなしてくださる大きな祝福を、大きな恵みを求めていくことができるように、助けてください。この教会を、またこの私たち一人一人をそのためにお持ちくださるようにお願いをいたします。とうとうイエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。